イエス明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第478話、自分にイエスと言える生き方を選ぶ。1966年6月30日から7月2日までの3日間、日本武道館で初めてロックのコンサートを開催した伝説のアーティストがいます。ザ・ビートルズ。生で演奏する彼らを見ることができた最初で最後の公演。実現に至るまで多くの苦難がありました。神聖な武道を行うための場所で、キャーキャーと黄色い声が飛び交うコンサートなどありえない。日本武道館初代会長の正力松太郎は、ペートルスとかなんとかいうやつに武道館は使わせないと豪語したと言われています。今でこそ若いアーティストの憧れの演奏場所であり、ポップミュージックのコンサートが頻繁に開催されていますが、当時は一度クラシックのコンサートが開かれたくらいで、柔道や剣道、公的な行事以外の使用はほとんどありませんでした。しかし主催者側は、世界を席巻していたイギリスのロックバンドの日本公演はこの国を象徴する会場で行いたいと必死だったのです。正力会長はなんとか説得できたものの、ビートルズの武道館公演に反対する勢力は激化していきます。凱旋者に脅迫電話、大規模な警備体制が求められ、1万人の観客に対し配備された警察官は3000人。観客が近づけないようにアリーナ席は撤去。厳戒態勢の中、彼ら4人は日航機のタラップを降りました。こうしておよそ100時間の彼らの滞在時間がスタートしたのです。ビートルズはこの年の8月にコンサート活動を一切やらないことを決めます。彼らは表現の場をレコードに移し、破格の挑戦を続けるのです。1962年にデビュー、そして1970年に解散。わずか8年余りの活動で、今なお世界中の人々を魅了するロックバンドのレジェンド、ザ・ビートルズが人生で掴んだ明日へのイエスとは。ザ・ビートルズ日本武道館での初日の公演は1966年6月30日夜、尾藤勲や内田裕也、ザ・ドリフターズたちの前座が終わると4人が現れる。歓声に包まれる場内。しかし最初に彼らが行ったのは、なんとチューニングだった。これには諸説ある。あまりの厳戒態勢に音合わせが事前にできなかった。観客を一瞬かわす演出だった。そしてまことしやかに言われたのは、彼らは直前に半音下げたというもの。どうせ歓声がうるさくて演奏など聞こえないだろう、もしくは声が本調子ではなかったから。アリーナ席はなく、さらに日本人の国民性、厳重な警備のせいで、ビートルズの演奏、歌声は客席まで届き、彼ら4人も自分たちのパフォーマンスを再確認した。 一説によれば彼らはその夜の演奏を反省、翌日の公演は素晴らしい音楽を届けたという。初日の公演ではもう一つアクシデントがあった。マイクの首振り、彼らがどんなに直してもマイクが首を振ってしまう。歌いづらい、気になって仕方がない。この原因にも諸説ある。ネジが緩んでいた、マイクコードがたるんでいた、床が揺れやすくマイクスタンドに影響した。ビートルズの4人はぐるぐる首を振るマイクを必死に直しながら演奏を続けた。そこには破格の人気ゆえ、世界各地でありえない事態に遭遇してきた彼らなりのある種の諦めと耐える力があった。もしかしたら彼らが本当にやりたい音楽に気づくささやかで確かな理由の種はすでに芽吹いていたのかもしれない。ザ・ビートルズの日本公演は大きなトラブルもなく無事終わった。ただ彼ら4人はホテルに缶詰状態、一歩も自由に外を歩けない環境にストレスを感じる。日本を旅立ち、香港からフィリピンのマニラに到着。延べ10万人を熱狂させ、コンサートは大成功だったが、ここである事件が起きた。フィリピン大統領のイメルダ夫人主催のパーティーに無断で欠席したことを、大統領を侮辱したと新聞が煽り、国民が激怒した。ビートルズのマネージャー、ブライアン・エプスタインは当初から断っていたにもかかわらず、主催者側がイメルダ夫人に伝えていなかった。フィリピンから去るビートルズの車に投げつけられるトマト。警備するはずの警官や兵士まで殺意をあらわにした。それを車の中から冷静に眺める4人。彼らは思う。コンサートはもはや僕たちの音楽を届ける手段ではなくなっている。日本武道館を含むザ・ビートルズの世界ツアーは1966年8月29日、サンフランシスコ公演で終わりを告げた。ちなみに、サンフランシスコでの移動は、警備のため、囚人用の護送車だった。車の中でジョンはつぶやく。もうこんなことやめよう。世界各地で体験したのは、称賛や成功より反発や怒りだった。自分たちはどうして音楽を始めたのか、自分たちは音楽で何を届けたいのか。過密スケジュールの疲労も重なり、4人それぞれが自分の中のイエスを見失いかけた。本当にやりたい音楽をやろう。そこにコンサートというフィールドの必要がないなら外そう。そうして彼らが半年をかけて制作したアルバムこそ、ロック史上最高傑作と呼ばれるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド。実験的な取り組みをすべて試した音楽劇のような世界初のコンセプトアルバム。4人それぞれがやりたい音楽を探した。サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドというアルバムのジャケットはサイケデリックで絢爛豪華。その中にはジョンが日本で買った福助人形も飾られている。 まるで自分のイエスに気づかせてもらった日本へのオマージュのように。イエス、明日への便り第478話、自分にイエスと言える生き方を選ぶ。今日お送りした曲はザ・ビートルズ、ミスター・ムーンライト。1966年6月30日の日本公演から、ロックンロールミュージック、そしてシーザーウーマン。最後はアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドから、A Day in the Life。番組のサイトからメッセージをお寄せください。お待ちしています。11月は群馬県にゆかりのあるレジェンドたちのイエスをお届けいたします。来週は明治を代表する思想家、内村鑑三の物語です。作、北坂雅人、演出、宇治家美香、朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平岳の提供でお送りしました。